ですね、今日はちょっとひばりの声が大きかったような気がしますが、我々日本人はですね、非常に誇り高きっていうか、非常に高度で、ものすごく高級な文化を持ってるわけですね。ところが明治の初めにですね、欧米の文化っていうのは日本よりか劣っていたんですよ。野蛮性が高いんですね、すぐ人を殺す、奴隷を作る、それから力の強いものが正義というのはですね、日本の一つ下の、文化っていうんでしょうかね、そういうのを持ってるわけですね。ただ例えば日本人の場合は武士道みたいな立派な文化を持ってますので、戦ってもですね、日露戦争の時に乃木将軍が戦ってステッセル将軍に勝ってもですね、講和会議をやるときはお互いに対等で講和会議をやるという、そういうですねスタンスなわけですね。勝っても負けても我々軍人だからっていうのは、そういう力、ちゃんとした道徳があったわけですが、戦争、大東亜戦争でアメリカと戦争したときはですね、フィリピン司令官だった山下大将ですね、この人は戦争の初め頃シンガポールを攻めた人なんですが、シンガポールを陥落させたということで、公主権になることになったわけですね。で、こういったその普通の戦闘行為をやった敵将をですね、勝った後殺すっていうような文化は日本にはないんですね。それは日本人同士で戦って首を取るっていうのはもちろんあるんですが、基本的には敵将もちゃんと遇するっていうのが、日本の文化なんですね。そういう点では日本の文化と欧米文化と比べるとですね、はるかに欧米文化の方が劣っていて野蛮なんですね。ところが明治維新の頃はですね、欧米の方が軍艦の製造技術とか、それから大砲の製造技術と、そういう人を殺すという意味での技術は欧米の方が優れていたわけですね。それが欧米文化なんであるんですが、ところがその日本人はそれを錯覚しましてね、日本人までが あいつらは強いから文化も優れてるんだっていうのは、そういう考えになっちゃったんですね。それで今でも特に女性を中心としてですね、ヨーロッパがいいというふうに勘違いしている人がすごく多くて、例えばその女性の問題もですね、日本には男女同権なんていうそういう概念自身がないんですね。それはその女性の方が劣るとかじゃなくて、むしろ日本では女性の方が上なんですね。世界で、女性の神様が一番トップっていうのは日本だけですね。天照大神って一応性別は女性ですから、それに対して西洋ってのはジュピターにしろアポロにしろですね、何しても男の神様が一番上なんですね。キリスト教でも天に増します我らの父よと、こういうふうに呼びかけるわけですが、日本だったらお母さんっていう感じになるんですけどね。そういうことで、日本の文化の方が優れてる。ところが、ヨーロッパ文化にが優れてるというふうに錯覚してる人が、日本人に多くてですね、ヨーロッパ文化とか中国の文化というのは、まず、支配層と非支配層に分けるわけですね。ギリシャでも奴隷が 90% で、いわゆる市民というのは 5% ぐらいしかいない。その後もずっとですね、貴族というものと働かされる方というふうに分けております。もちろん奴隷っていうのもいっぱいいたんですね。日本は全員が平等ですから、そういうことはなくてですね、みんなで一緒に働いてお米を作って食べようと、仁徳天皇が民のかまどはにぎわいにけり、こんな思想はですね、もともとヨーロッパにはないんですね。ですから自分だけ良ければいいんだと、いう考えで、そうすると勝てばいいんだってことになるんで、正義が勝つっていう考えではないんですね。正義が勝つという考えもありますが、ちょっと後に説明しますが、勝ったものが正義だというのが彼らの考え方ですね。したがって神様は必ず正しい方を勝たせる、だから勝てば神様がご加護してくれてるんだから俺たちが正しいっていう、こういう論理構成ですが、結局は自分だけが良ければいいということを言ってるんですね。それからもちろん日本も宗教があり、向こうにも宗教があるんですが、日本の宗教っていうのはいわゆる欧米とか中国の宗教とちょっと宗教が違うんですね。 ですから具体的な神様というのがいるわけじゃなくて、日本の場合は自然と祖先が神様なんですね。抽象的なものを神様とするんですね。自分を作ったもの、一つは自然であり、それは祖先であるということで二つを、ところが、ヨーロッパとか中東を中心とした宗教というのは、キリスト教の神様とかイスラム教のアッラーとかですね、そういうふうになりますので、やっぱりどうしても戦いが多い。しかもそのキリスト教同士は仲が良ければいいんだけども、キリスト教自身も中でカソリックとかプロテスタントとか何派とか言ってですね、もう血で血を争う戦争をするんですね。それをすごく残虐な戦争をしますね。特に宗教戦争の場合は殺し方すら残虐ですね。日本はそういうことはずっとありません。それから女性を極めて蔑視してるってことですね。今ジェンダーとかなんとか言ってる人たちがヨーロッパ文化を取り入れようとしてるっていうのに僕はもう非常に違和感があるんですね。だってヨーロッパこそが女性を蔑視し差別をしてきた、今でもそうなんですね。日本はもう全然違うんです。ただ欧米はですね、そういう極めて差別が厳しいので国会にどのくらい女性がいるかとか、そういうことでその女性が自由に活動できるかを測るんですけど、日本はそうじゃないんですね。昔の日本はですね、今はだから少し変わってきてますから、もちろん昔の日本の文化を取り入れればいいんですが、昔の日本の文化は女性が幸福になるためには当時ですよ、当時、とにかく畑で働くなんてことは女性の筋肉じゃできないし、戦争するっていうのもこれは死ぬことですからね。だから戦争と農業は男性がすると、女性は家庭をしてくださいっていう、こういう分業型なんですね。それは分業が悪いとか今言いますけど、分業が悪いわけじゃないんですね。じゃあ今までサラリーマンがいるから女性が社会に出ても十分に活躍できるわけですが、日本の昔はダメだとかいうその西洋かぶれの女性活動家がいますけど、そんなことは全くありません。昔女性はですね、戦争したら必ずすぐ殺されますし、女性がですよ、女性が男性と戦ったらもうすぐ殺されますから。それから農業はですね、現実的に女性はできなかったんですよね。それは今だったらトラクター上がり、それでも今でもまだ農業が従事してるのは男性が多いと思うんですよね。だからそれは表面上軍事と農業を男性がやってるから男性を上に置いたとか、そういうことじゃないんですよね。全然そういう意味ではない。だから野蛮な欧米文化っていうのをですね、もうみんなが理解しなきゃいけないんですね。今度の新型の伝染病についても、欧米がこうだから、欧米がああだからっていうのが多かったですね。だけどもこの際ですね、いい機会なんで、日本の文化、日本はですね、まず支配者と非支配層がいない、天皇陛下だけを一人お一人だけをですね、トップに置いて、これを権威を授けて、権力は授けなかったということでですね、奴隷も生まれなかったし、階層も生まれなかったんですね。昔は首脳交渉のことを身分制度と学校で教えてたんですけど、今は職業分類と教えてますが、そっちが正しいですね。こんな国はないんですよ、平等な国はですね。それからみんなが良くなることが大切、幸福であるということで、自分だけが良ければいいという欧米文化とは全く違います。したがってアメリカ人とかヨーロッパ人の理想的な人生は、45歳までに金を貯めてそれから遊んで暮らすのが理想的な人生である。日本の理想的な人生は、体力がある限りは死ぬまで働いて終わりたい、つまりみんなで働いてっていうのが日本文化なんですね。日本は宗教戦争ほとんどありません。宗教戦争、宗派同士の戦争とか異教徒との間の戦争っていうのは島原の乱ぐらいがあるだけでほとんどありません。島原の乱もですね、入ってきた宣教師、ポルトガルの宣教師とかイエズス会の人たちが侵略、日本への侵略を目的としなければ、島原の乱も起きなかったと思うんですけどね。侵略を目的にしてましたから、これは各国ともそうですね。まず宣教師が入り、しばらく共闘法を作ったら、それで植民地にすると、いうことでしたからね。そういうことでした。それから女性はもちろん、いつも私が言ってるように、西暦千年に紫式部が源氏物語を書く、その頃は男性はひらがな使えませんから、小説を書いてはいけないですからね。ですから男性はいない。ところが日本以外の女性で 小説を書いたのは1670年フランスのアフラベーンが次ですから、女性解放という点では日本が欧米よりか700年も早いんですね。まあ、これもやっぱり、女性活動家とかそういう人たちがよくそれを勉強してですね、そして、まあ、日本の女性がひどい目に遭わないように、それでこの頃はもう金次第という世の中になりまして、民法も改正されて、昔の日本は従業員のための会社だったんですけど、最近ではもう株主のための会社、つまり金が全てってことになりまして、まあ、ひどい場合はというか普通に行われていることですが、 M&A とか言ってですね、従業員がついたまま他の会社に売るなんていうですね、だからこれは人間を物として考えている奴隷制度なんかと共通しているわけですね。だから日本には全く合わないわけです。まあ、日本の女性指導者とか、それからビジネスの指導者がですね、ちゃんとした日本の誇り高い文化をですね、ぜひ学んでその伝統を崩さないようにしてほしいと、私はそういうふうに思います。まあ、今度の伝染病のこともそういうことがすごく多かったんで、私は錯覚しないでほしいというふうに、切に願うものであります。